月40ドルの AI ツールが28ドルに。
お、
コストを削減しつつ資料作成の効率を劇的に上げる新しいツールの正体とは。
気になりますね。
今回はその最適解を深掘りします。こんにちは、ザ・ディープダイブへようこそ。
こんにちは。
さて、今日も井の高オフィスのノート記事に投稿された代表の記事を皆さんと一緒に深掘りしていきたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
今回のテーマはですね、 AI を結構使いこなしている方ほど多分マジでって驚くかもしれないかなり大胆な決断についてなんです。
ほう。
記事の筆者がもう長年右腕として使ってきたチャット GPT とクロード。
はいはい、もう AI 界の二大巨頭ですよね。
まさに。その有料プランをなんと両方とも解約してジェンスパークっていう、まあ、新しいツールに一本化したっていう話なんですよ。
うわー、それはなかなか思い切った決断ですね。多くの人は、まあ、とりあえず両方契約しとくのが安心かなって考えがちじゃないですか。
そうなんですよ。その中であえて一つに絞るっていう、
ええ、その背景にはなんかかなり明確な戦略とか哲学みたいなものがありそうですね。
あるんですよね。なので今回はこの記事をじっくり読み解きながら、単にジェンスパークってすごいんだっていう話だけじゃなくて、
はい、
ツールの見直しがビジネスに一体どんなメリットをもたらすのか、
うん、
それから日々進化する AI ツールと僕たちがどう向き合って何を選び抜くべきなのか、その重要な着目点について一緒に考えていきたいと思います。
なるほど、面白そうですね。
本編に入る前にですね、もしこのテーマがお面白そうだなとか自分の仕事にも役立ちそうって感じたら、ぜひ今のうちにチャンネル登録と高評価をお願いします。
はい、
皆さんの応援が私たちの次の深掘りの大きなエネルギーになりますので。さて、では早速核心に触れていきましょうか。
はい。
記事の筆者はこれまでチャット GPT とクロードの有料プランを併用してきた、まあ、いわば AI のヘビーユーザーだったわけです。
ですよね。
それを今回両方とも解約すると、これだけ聞くとなんかまるで AI の活用を縮小するようなちょっと後ろ向きな印象も受けません？
受けます、受けます。そこがこの話の一番面白い入り口ですよね。
はい。
記事をこう注意深く読むと、その意図は全くの逆なんですよ。
逆ですか？
ええ、これは AI からの卒業とか単なるコストカットのための縮小とかじゃなくて、むしろ AI 活用のステージを次に進めるための極めて攻撃的な投資先の変更なんです。
攻撃的な投資先の変更。
はい。より実践的でより ROI が高いツールへ、まあ、経営資源を集中させるという非常に戦略的な判断と言えますね。
なるほど、 ROI 投資対効果ですね。ただチャット GPT とクロードって言ったらもう誰が知るトップクラスのツールじゃないですか。
そうです。
それをやめてまで ROI を高めるっていうのは具体的にどういうことなんでしょうか？
ですね、特に今の AI ツール市場って毎月のように新しい機能が追加されてどんどん多機能になってますよね。
なってますね。追うのが大変なくらい。
だからこそこの ROI の視点がすごく重要になるんです。単に何ができるかっていう機能リストを眺めるだけじゃなくて、その機能が自分の作業時間を本当にこう測定可能なレベルで削減してくれるのかっていうかなり厳しい目で見ないと。
あ、
気づけば使わない機能のためにお金を払い続ける、いわゆる AI サブスク疲れに陥っちゃうんですよ。
AI サブスク疲れはめちゃくちゃわかります。便利そうだから契約したけど結局月に 1,2 回しか使わないツール、あります、あります。
ですよね。誰のサブスク一覧にも一つはありそうです。今回の決断っていうのはそういう状況を一回リセットして、支払うコストに対して得られるリターン、つまり時間短縮とか成果物の質の向上っていう価値をこう最大化するための非常にクレバーな一手だと分析できるわけです。
なるほど。
その結果選び抜かれたのがジェンスパークだったと。
AI 活用をやめるどころか、もっと賢くもっと効果的に使っていくための積極的なシフトチェンジだったんですね。
まさに。
筆者も最初は検索結果をまとめてくれる便利ツールかなくらいの軽い印象だったそうなんですけど、久しぶりに触ってみたら完全に化けていたと。
化けていた。
ええ、もう感動レベルだったと。それでその乗り換えを決意させた理由が大きく2つあったと書かれています。ではその理由を1つずつ紐解いていきましょうか。
はい。
最初の理由は非常に分かりやすい、もうコストです。 具体的な数字を見るとそのインパクトがよくわかります。これまでの体制だとチャット GPT が月額20ドル、クロードも月額20ドルで合計40ドルでした。
40ドル、今の為替レートだと日本円でだいたい6000円ぐらいですかね。
そうですね。
年間で7万円以上、個人の自己投資としても会社の経費としてもこれは決して無視できない金額ですね。
ええ、それが今回乗り換えたジェンスパークの有料プランだと月額25ドル、記事によると税込みで約28ドルになったそうです。
ほう、
40ドルが28ドルになるわけですから月々12ドル、年間で144ドル、日本円にして2万円以上の削減になります。
ただこれだけだとまあ安くはなるけどぐらいに思う方もいるかもしれない。でもこの話の本質はもっと深いんですよね。
まさにそこなんですよ。これは単に月々2000円弱安くなるという話以上の意味を持っていて、
ほう、記事にもあった通り機能が統合されてかつ固定費が下がるという点がビジネス視点で見ると非常に重要なんです。
機能が統合ですか？
ええ、考えてみてください。チャット GPT はブレストとか文章生成で、クロードは長文の読解とか要約みたいに複数のツールを使い分けること自体が実は目に見えないコストになってるんですよ。
目に見えないコスト。
はい、あれ、あの下書きどっちのツールでやったっけなって思い出す時間とか、
ああ、ありますね。
あるいはこのタスクにはどっちの AI が向いてるかなって一瞬考える思考の切り替え、一つ一つは本当に些細なことですけど積み重なると無視できなくなってくる。
確かに。
これを思考のスイッチングコストとか管理コストって言うんですけど、ジェンスパーク一つに集約されることでこうした見えないコストがゼロになる。これは大きいですよ。
なるほど。ツールの月額料金っていう見えるコストだけじゃなくて、アプリを切り替えたり使い方を思い出したりする手間の見えないコストも同時に削減できると。これは多くの人が見落としがちな視点かもしれないですね。
その通りです。さらに言えばビジネスにおける固定費っていうのは売上があってもなくても必ず発生する費用ですから、本質的にはリスクなんです。
ええ、
そのリスクを下げながらツール一つでできることの幅はむしろ増える可能性がある。これは経営判断として非常にクレバーだと言いますね。
なるほど。単なる節約術じゃなくて業務効率化と経営的なリスク管理を同時に実現する洗練された一手というわけですね。
はい。
ここまで聞いて確かに見えないコストってあるかもって思った方はぜひいいねで教えてください。
お願いします。
さて、話はコストだけにとどまりません。筆者がこれだと確信した決定的な理由がもう一つありました。このコスト削減以上に筆者がもうこれしかないと心を決めた決定的な機能があったんです。
はい。
それがスライド作成機能です。
ああ、スライド。
AI でスライドを作った経験がある方なら一度は絶望したことがあるかもしれない AI スライドあるあるを解決してくれる機能なんですよ。
あのあるあるですね。
ええ。
AI がものすごく綺麗で見栄えのするデザインのスライドを最もらしい構成で作ってくれる。
そうそう、
いいぞいいぞと思って、あ、でもここの言い回しだけうちの会社の表現に直したいなと思ってテキストをクリックすると、それがただの1枚の画像になっていて編集できないっていう。
それです。私も経験ありますよ。以前重要な会議の資料を作らせたら、なぜか全てのグラフの色がショッキングピンクになってて、
ショッキングピンク。
さすがにこれはと直そうとしたら画像で、結局そのスライドだけ一から作り直すのに30分かかりました。
うわー、本末転倒ですよねそれ。
本当に
結局 AI が作った構成案だけを横目で見ながら自分でパワーポイントを立ち上げて、テキストを全部打ち直してデザインも再設定して、
うんうん、
最初から自分で作った方が早かったのではっていう、あのトロー感に襲われる。この経験のせいで AI のスライド作成機能の活用を諦めちゃった人って本当に多いと思うんですよ。
まさに絵に描いた餅ならぬ絵に描いたスライド状態だったわけですよね。でもジェンスパークは違ったと。
ええ、ここがこの記事で最も重要な、もうゲームチェンジングなポイントです。
ほう、
ジェンスパークはテキストが完全に編集可能な状態でパワーポイント形式 .pptx に書き出せる。
おお、
たったこれだけのことって思うかもしれないですけど、これが私たちの働き方を根本から変えるぐらいのインパクトを持ってるんです。
働き方を根本から変える。
そうです。記事の言葉を借りるなら、これこそが人間と AI の理想的な分業を可能にするからです。
理想的な分業。
考えてみてください。資料作成で一番時間がかかって精神的にもしんどいのって、実は0から1を生み出す部分じゃないですか。
ああ、わかります。真っ白なスライドを前にして、さて、全体の構成どうしようかとか。
そうそう。各スライドにどんな要素を入れようか、それに合ったデザインのテンプレートはどれだって悩む、あの骨書き作りの部分、一番エネルギー使いますよね。
使います。そこさえ決まっちゃえば、あとは手を動かすだけなのにっていう。
ゲンスパークを使えば、その最も大変な骨格作りを優秀なアシスタントである AI に丸ごと任せられるわけです。
なるほど。
AI が構成を考えてデザインを適用して、叩き台となる80点のスライドを数分で自動生成してくれる。
80点の叩き台。
ええ。そしてここからが重要なんですけど、人間はその80点の叩き台をもとに最後の微調整とか、最も伝えたいメッセージの磨き込み、自社の具体的な事例の追加といった、より創造的で付加価値の高い部分に 100% 集中できるんです。
なるほど。AI が作った80点の資料を、人間が専門知識とか経験を注ぎ込んで、100点、120点に仕上げていく、そういうイメージですね。
おっしゃる通りです。
これって、単なる時短っていう言葉では片付けられないですね。仕事の質そのものを劇的に向上させるアプローチだ。
そうなんです。AI に仕事を奪われるなんて議論がよくされますけど、これは真逆の発想ですよね。
ええ。
AI を優秀な部下とかアシスタントとして使いこなして、人間はより人間にしかできない戦略的な思考とか創造的な仕事に集中する。この記事の事例はそんな未来の働き方を具体的に体現している先進的なモデルケースと言えるでしょうね。
このツール乗り換えっていう一つの事例から、単なるツールの比較検討に終わらずに、筆者の仕事に対するスタンスというか哲学みたいなものが見えてくるのが面白いですよね。
本当にそう思います。
記事の最後にこんな一文があるんですよ。こういったまだ正解が見えていないツールを誰よりも早く試していじり倒して、どうすればビジネスに転換できるかを考える時間こそが一番楽しかったりするんですよね。
ああ、いい言葉ですね。
この探求心、個人的にすごく共感します。
これはこれからの時代を生き抜く上で非常に重要なマインドセットだと思いますね。
はい。
多くの人は新しいツールが出てくると、誰かが使い方をまとめてくれるのを待とうとか、世の中の定番になってから使おうって、まあ、考えがちですよね。
確かに。
もちろんそれも一つの賢い戦略ではあるんですけど、それだと常に後追いになってしまう。
みんなが使い始めた頃にはもうアドバンテージにはなっていないと。
推進部分にもありましたけど、まずは未然を切って試してみる、そしてその結果をこうして皆さんに共有する、このサイクルこそが情報の鮮度を保って結果的に自分自身の専門性とか市場価値を誰よりも早く、そして高く築き上げる秘訣なんだと、この記事は示唆してるんですよね。
なるほど。
試してみて失敗したとしても、これはこういう理由で今の自分の仕事には合わなかったっていう一次情報に基づいた貴重な知見が手に入るわけですから、
はい、
成功すればそのノウハウが他にはない独自の強みになる。
どちらに転転んでも行動した分だけのリターンがあるわけですね。
そういうことです。
そして何よりそのプロセス自体を楽しいと感じられるかどうかが、これからのビジネスパーソンにとっての大きな分かれ目になるのかもしれないですね。
まさにこの記事ではゲンスパークには強力な検索機能もあるようで、リサーチ業務の効率も上がりそうだと触れられてますし、
はい、
筆者がこれからゲンズスパーク一本で果たしてどこまで実務が回るのかを自ら実験していくそうなので、その結果報告も非常に楽しみです。続報に期待したいですね。
本当に楽しみです。さてあっという間でしたが、今日は井の高オフィスの記事をもとに AI ツールの戦略的な乗り換えについて深掘りしてきました。
はい。
最後に今日のポイントをスライドにまとめるような形で一緒に振り返ってみましょうか。
いいですね。では最初のスライドのタイトルは戦略的なツールの見直しでしょうか。
はい、それがポイントの一つ目ですね。今回の決断は AI をやめるっていう消極的なものじゃなくて、より ROI の高いツールへ投資を集中させるという非常に戦略的で前向きなものだったということです。
そしてポイント二つ目はコストと機能のバランス、月40ドルから28ドルへという見えるコストの削減だけじゃなく、複数ツールを管理する手間といった見えないコストも削減できる、この両面から判断することの重要性が見えましたね。
ええ。
そして3つ目のポイントが最も重要でした。本当に使える AI 機能の価値。
はい。
決め手となったのは実務で役立つ編集可能なスライド生成機能でした。単に高機能なだけじゃなく、人間との理想的な分業をスムーズに実現してくれるかどうかが、これからのツール選びの鍵になりそうです。
そして最後の4つ目のポイントは、探究と共有のサイクルでしたね。新しいツールを自らリスクを取って試して、その知見を共有するという姿勢こそが、変化の早い時代において自身の専門性とか価値を高め続けることにつながるというマインドセット。
ありがとうございます。こうしてみると一つのツールの理解の話からたくさんの学びがありますね。
そうですね。そしてこの話の本質っていうのは、特定のツールゲンズスパークを推奨するっていうことじゃないんですよね。
はい、なるほど。
一度ご自身のツール環境を棚卸ししてみる良いきっかけになるんじゃないでしょうか。
確かに、AI ツールがこれだけ目まぐるしく進化するということは、今日の最適解が半年後、いえ3ヶ月後にはもう違うものになっている可能性も十分ありますもんね。
ええ、大いにあります。
そう考えると、これからの時代に本当に重要になるのは、特定のツールを選ぶ力そのものよりも、常に自分の状況を客観視して変化に柔軟に対応して最適な環境を再構築し続けていく適応力の方なのかもしれないですね。
まさにそう思います。
今回の深掘りいかがでしたか。ぜひあなたの感想や、私はこんなツールを使ってるよとか、ジェンスパークのこの機能もすごいよといった情報などコメントで教えていただけると嬉しいです。
お待ちしてます。
そしてこの話が少しでも役に立ったと感じたら、チャンネル登録と高評価も忘れずにお願いします。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。
ありがとうございました。